今日はパラオ共和国と電話をつなぎます。パラオ共和国、通称パラオは太平洋上にありますミクロネシア地域の島々からなる国です。そんなパラオに住んで4年、現地のリゾートホテルで勤務されていますフラワーレポーター村谷明子さん、呼んでみましょう。もしもし。
もしもし、アリー、パラオの某リゾートホテルに勤務してます明子です。
今日はよろしくお願いします。
こちらの方こそよろしくお願いします。
アリーというのはパラオ語ですかね。
はい、そうです。
はい、
英語のハローみたいなものですね。
最初の挨拶アリーですね。
はい、
はい、さあ村谷さん、今そちら、はい、パラオは何時ですか。
ですね、パラオは実は日本と時差がないので全く同じ、はい、日本と同じ時間です。
夕方4時ぐらい。
はい、
今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
今ですね、
はい、
ホテルの中の自分がスタンバイしている部屋にいます。
今日はパラオのお天気はどうですか。
快晴です。いい天気ですよ。
パラオ、今いらっしゃるところから見える景色はどんな景色が見えているでしょうか。
そうですね、
はい、
今は空、真っ青な空と、それから木がいっぱいですね。
いいですね。
はい、
雰囲気最高なんでしょうね。
最高です。
はい、まずはですね、村谷さん、パラオの基本的な情報を教えていただきたいんですけれども。
はい、わかりました。
はい、
パラオは日本から南へ約3000km、先ほども申しましたように日本と時差のない数少ない南国リゾートです。
はい、
で年間の平均気温がだいたい27度か8度で、高温多湿、寒気と雨季があって、今はだいたい雨季の始まりの季節なんですけれど、
はい、
近年世界的な異常気象などの影響があってか、あまりはっきりした区別がつかなくなってきています。
あー、なるほど。
それで街中はですね、
はい、
信号が一つもなく、道路も街中の街中のメインストリート以外はみんな一車線のみ、
うん、
で誰かのお家から電話がかかってきたら必ずと言っていいぐらい後ろで鶏の鳴き声が聞こえてくるような、はい、そんなのどかなところです。
なんかいいですね、そういうところでゆっくりと時間を過ごすというのは。
のんびりできますよ。
最高の贅沢かもしれないですね。
そう思います。
なんでも日本の影響も強く残っているんですよね。
そうですね、第一次世界大戦後約31年間日本の統治下にあったので、
はい、
日本の習慣ですとか言葉などがたくさん残ってます。
うん、
例えばですね、
はい、
今でもよく使う言葉として便所とか、
はい、
写真とか大丈夫とかいうのがありますし、それからですね、ちょっとなんか恥ずかしいんですけれど、
はい、
例えばブラを乳バンド、うんとか、ボトムスをサルマタなんて普通に若い女の子でも使ってますよ。
はい、あ、そうなんですか。
ま
あ、若い女の子が乳バンドって言ってるんですか。
言ってます。
ちょっと見てみたい、南国のリゾート地で。
はい。
ちょっと見てみたいですけれども、そんな光景も。そんなパラオのですね、おすすめリゾートといいますと、はい、どういったところがありますかね。
パラオにはロックアイランドというマッシュルームの形をした小さな無人島が何百とあり、
はい、
そこでランチを無人島で取ったり、島々の間をボートでクルージングしたり、シュノーケリングを楽しんだりする日帰りの海のツアーが人気です。
はい、
その中では例えばミルキーウェイという美白効果のある石灰質の泥が海底に溜まったところで、泥パック遊びをしたりですとか、
はい、
毒を持たないクラゲの湖で、クラゲと一緒に漂ったりですとか、カヤックしたり、目いっぱい一日いろんなことをして遊びますよ。
なんかそれぞれ島にもいろんな名前がついていたりするんですよね。
そうなんですよ、
はい、
これらの島々には形からニックネームがついているようなものがたくさんあるんですね。
はい、
例えばビールっ腹の人が横たわってるように見えるからおじさん島だったりですとか、
はい、
そのものズバリの形のクジラ島だとか、そういったものがあります。
そんな、まあ、いろんな島があるリゾート地がある中で、
はい、
特にこう村谷さんがおすすめのパラオでの過ごし方というとどういったことがありますかね。
そうですね、パラオダイビングスポットだっていうことは皆さんご存知かと思うんですけれど、
はい、
ダイビングもとっても楽しいんです。私もこっちに来てからダイビングのライセンスを取りました。
あ、そうですか。
はい、何度潜っても飽きないような素敵な海です。
はい、
でもダイビングをしない人でもですね、ボートでジャングルを川下りしたりですとか、イルカと一緒に遊んだりですとか、ヘリコプターやセスナで空の上から絶景を鑑賞したり、ハイキングを兼ねて滝へ出かけたりとか、たくさんの遊び方があります。
はい、
でもですね、一番のおすすめは何にもしないでリゾートホテルのビーチでのんびり一日過ごすことだと思います。お天気に恵まれたら毎日違う美しい夕日が楽しめますよ。
もう最高の贅沢な過ごし方ですね。
はい、今日も綺麗な夕日が見えると思います。
やはり自然が綺麗なんですね。それだけ空気だったり緑だったり。
そうですね、綺麗な自然がたくさん残ってます。
はい、気になるところでもう一つ、パラオでのお食事、はい、ご飯はどうでしょうか。
はい、パラオですね、
はい、
釣ったばかりの魚を上手にさばいて刺身にしたりですとか、
はい、
その刺身を醤油とわさびにパラワンレモンっていうすだちのようなものをかけて食べるのがパラオの人も大好きです。あとはですね、この魚なんですけれど、
はい、
大抵の種類の魚は種類を問わず目方重さで値段が決まってしまうっていうようなアバウトさなんですね。
そうなん、珍しいですね。
そうなんですよ、
やり
方。高級魚とかあんまり関係ないんです。
へえ、重さで。
はい、はい、
なるほど。他にも何かありますか。
そうですね、はい、他には南国特有タロイモですとか、
はいはい、
タピオカを蒸したもの、それからリクガニをココナッツミルクで蒸したものなどとかありますし、豪華なところではマングローブガニとかシャコガイ、それから珍しいところでフルーツバットっていうコウモリを使った料理もありますよ。
へえ、食べたことはありますか。
あります。
どんな味なんですか。
コウモリのスープ。
へー、
そうですね、ちょっと生臭い鶏肉みたいな感じかな。でも味はまだいいんですけれど、
はいはい、
コウモリがそのままの姿でパイの上に乗ってるんですよ。
パイの上にコウモリが、
はい、でそれを潰してスープと一緒に混ぜて食べるんですね。
へ
え、
ちょっと日本人の人には抵抗があるかもしれないですね、もしかしたらね。
はい、
はい、いや今日は素敵ないろんな景色のお話からコウモリの話まで幅広く、どうもありがとうございました。
はい、どういたしまして。
夏の空気を感じることができました。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワーク、パラオ共和国で暮らすフラワーレポーター村谷明子さんでした。